アコモです。来ました。ですね。今日もまた BGM ないんですけど。今日は、直前まで、別のやろうと思ってたんですけど、なんだっけ。ジータを見たら、陸があったんで、じゃあそっちやっかなみたいなぐらいの感覚で急遽切り替えるという形でございます。で、それが、岡本喜道さんですかね、のうなぎに呪われた男という話があるそうで、それをやろうかなと思います。果たして、全て読み終えることができるのかどうか、なんか結構長いんでよくわかんないんですけど、でも変な風に残すのも嫌なんですが、ちょっとわかりません。とりあえずやってみたいと思います。ぶっ通し ですね。で、やります。その前にジータレス読み567で、おっちゃん来た、こんばんは。本当に近々来た、嬉しいと、あざっす。で、568、おったん、こんばんはと、もおったんじゃないですけど、こんばんはです。で、569、こんばんは、聞きに来ましたと、あざっす。はい、というわけでですね。ちょっと全く、ほぼ目通してないです、いつも通り。なので、ちょっとどうなるか分かんないんですけど、相変わらず漢字間違いだらけだと思うんですが、やりたいと思います。で、まだあった。570、じゃあおっちゃん来たと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、あざっす。571、おじさんもこんばんはと、あざっす。で、572、こんばんは、こんばん聞けて嬉しいと、あざっす。じゃあ行きたいと思います。うなぎに呪われた男っていう題名の話です。私はこの温泉へ37年続けてまいります。いろいろの都合で宿は2度ほど変えましたが、ともかくも毎年必ず1度は参ります。この宿へは震災前から14年ほど続けてきております。痩せ型で上品なタミヤ夫人はつつましやかに話し出した。タミヤ夫人がこの温泉宿の長い馴染みの客であることは私もかねて知っていた。実は夫人の甥にあたる某大学生が日頃私の家へ出入りしている関係上、ゆうの温泉場ではバツバツ屋という宿が閑静で、客扱いも親切であるということを聞かされて、私もふとここへ来る気になったのである。来てみると私からは別に頼んだわけでもなかったが、その学生から前もって私の来ることを通知してあったと見えて、バツバツ屋では初対面の私を案外に丁寧に取り扱って、奥まった2階の座敷へ案内してくれた。川の音が少しお邪魔になるかもしれませんが、騒ぐようなお客様はこちらへ案内いたしませんから、お静かでございますと番頭は言った。はい、タミヤの奥さんには長いことごひいきになっております。1年に2、3回、必ず1回は欠かさずにおいでになります。誠にお静かな良いお方で、と番頭はさらに話して聞かせた。どこの温泉場へ行っても川の音は大抵つきものである。それさえ嫌わなければ、この座敷は番頭の言う通り確かに閑静であるに相違いないと私は思った。時は5月の初めで、川を隔てた向こう岸の山々は青葉に埋められていた。東京ではさほどにも思わない汗びの若葉の赤く美しいのが私の目を喜ばせた。山の裾には シャガが一面に咲き乱れて、その名のごとく誇張の群がっているようにも見えた。川ではカエルの声も聞こえた。6月になるとカジカも鳴くとのことであった。私はここに3週間ほど静かに愉快に送ったが、そういつまで遊んでもいられないので、 2,3 日の後には引き上げようかと思って、そろそろ帰り支度に取り掛かっているところへタミヤ夫人が来た。夫人はいつも下座敷の奥へ通されることになっているそうで、2階の私とは縁の遠いところに荷物を持ち込んだ。しかし私がここに滞在していることは老いからも聞き、宿の番頭からも聞いたと見えて、ついて間もなく私の座敷へも挨拶に来た。男と女とは言いながら、どちらも老人同士であるから佐野見遠慮するにも及ばないと思ったので、私もその座敷へ当礼に行って20分ほど話して帰った。私が明日はいよいよ帰るという前日の夕方に、タミヤ夫人は再び私の座敷へ挨拶に来た。明日はお立ちになりますそうで。それを口切りに夫人はしばらく話していた。入梅はまだ半月以上も間があるというのに、ここらの山の町は湿っぽい空気に閉じ込められて、昼でも山の色が曇って見えるので、この頃の夏の日が秋のように早く暮れかかった。タミヤ夫人は今年56、7歳で、20歳の春に一度結婚したが、何かの事情のために間もなくその夫に引き別れて、その以来34年を独身で暮らしている。私の家へ出入りする学生は夫人の妹の次男で、ゆくゆくはタミヤ家の相続人となって、叔母の夫人を母と呼ぶことになるらしい。その学生がかつてこんなことを話した。叔母は結婚後1週間目とかに夫が行方不明になってしまったのだそうで、それから何と感じたのか、二度の夫を持たないことに決めたのだということです。それについては深い秘密があるのでしょうが、叔母は決して口外したことはありません。僕の母はうすうすその事情を知っているのでしょうが、これも僕たちに向かって何にも話したことはありませんから、一切わかりません。私は夫人の若い時を知らないが、今から察して彼女の若盛りには人並み以上の美貌の持ち主であったことは容易に想像されるのである。若盛り、その上に相当の素養もある。家庭も裕福であるらしい。その夫人が人生の春をすべて投げ打ち去って今日まで悲しい独身生活を送ってきたには、よほどの深い事情が潜んでいなければならない。今もそれを考えながら私は夫人と向かい合っていた。絶え間なしに響く水の音の間にカエルの声も乱れて聞こえる。私は表を見返りながら言った。カエルがよく鳴きますね。はあ、それでも以前から見ますとよほど少なくなりました。以前は随分騒々しくて、水の音よりもカエルの声の方が邪魔になるぐらいでございました。もうそうですか。ここらも年々繁盛するにつれてだんだん開けてきたでしょうからな、と私はうなずいた。この川の上の方へ行きますと、岩の上で釣っている人を時々に見かけますが、ヤマメを釣るんだそうですな。これも宿の人の話によると、以前はなかなかよく釣れたが、近年はだんだん釣れなくなったということでした。何心なくこう言った時に、夫人の顔色の少しく動いたのが薄暗い中でも私の目についた。全く以前はヤマメがたくさんに住んでいたようでしたが、川の両側へ人家が立ち続いてきたので、この頃はさっぱり取れなくなったそうです、と夫人はやがて静かに言い出した。ヤマメのほかに大きいウナギも随分取れましたが、それもこの頃は取れないそうです。こんな話は珍しくない。どこの温泉場でも滞在客の間にはしばしば繰り返される。退屈しのりの普通平凡の会話に過ぎないのであるが、その普通平凡の話が短所となって、私はタミヤ夫人の口から決して平凡ならざる一種の昔話を聞かされることになったのである。他人はもちろん、肉親の老いにすらもかつて漏らさなかった過去の秘密を夫人はどうして私にのみ漏らしたのか、その事情を詳しくここで説明していると、この物語の前置きがあまりに長くなる恐れがあるから、それらは一切省略してすぐに本題に入ることにする。 そのつもりで読んでもらいたい。私は19の春に女学校を卒業いたしました。それは明治27年、日清戦争の終わった頃でございました。その年の5月に私は親戚の者に連れられて初めてこの U の温泉場へ参りました。ご承知もございましょうが、この温泉が今日のように世間に広く知られるようになりましたのは日清戦争以後のことで、戦争の当時陸軍の負傷兵をここに送ってきましたので、あの湯は切り傷、その他に特効があるという噂がにわかに広まったのでございます。それと同時にその負傷兵を見舞いの人たちも続々ここへ集まってきましたので、いよいよ温泉の名が高くなりました。私が初めてここへ参りましたのもやはり負傷の軍人を見舞いのためでした。私のうちで兵祖からご懇意にしている松島さんといううちの息子さんが1年志願兵の少尉で出征しまして、負傷のために満州の戦地から拘束されてここの温泉で療養中でありましたので、私の家からも誰か一度お見舞いに行かなければならないということでしたが、父は会社の用が忙しく、あいにく母は病気、他に行くものもありませんでしたので、親戚の者が行くというのを幸いに私も一緒についてくることになったのでございます。人間のことというのは不思議なもので、その時に私がここへ参りませんでしたら私の一生の運命もよほど変わったことになっていたであろう思われます。もちろんその当時はそんなことを夢にも考えようはずもなく、ことに一種の戦争熱に浮かされて、女の私どもまでがやれ十兵とか慰問とか夢中になって騒ぎ立てている時節でしたから、負傷の軍人を見舞いのために U の温泉場へ出かけていくなどということをむしろ喜んでいたくらいでした。今日と違いまして、その当時ここまで参りますのはかなりに不便でございましたが、途中のことなど詳しく申し上げる必要もございません。ここへ着いてまず担当の宿を取りまして、その翌日に松島さんをお見舞いに行きました。お菓子やタバコやハンカチーフなどをお土産に持って行きまして、松島さんばかりではなく他の人たちにも分けてあげますと、どなたも大層嬉しがっておいででした。私どもはもう一晩ここに泊まって明くる朝に帰る予定でしたから、その日は自分たちの宿屋へ引き上げて風呂に入って休息しましたが、初夏の日はなかなか長いので夕方から連れの人たちと一緒に散歩に出ました。連れというのは親戚の夫婦でございます。三人は川伝いにつま先上がりの狭い道をたどっていきました。町の様子はその後よほど変わりましたが、山の色、水の音、それは今も昔もあまり変わりません。さっきも申す通り、ただ想像しいのはカエルの声でございました。私どもは何を見るともなしにぶらぶら歩いていくうちに、いつか人家の途切れた川の橋へ出ました。岸にはすすきや葦の葉が青く茂っていて、岩にせかれてむせび落ちる流れの音がここらはひとしお高く聞こえます。夕日はもう山の陰に隠れていましたが、川の上はまだ明るいのです。その川の中の大きな岩の上に二人の男の影が見えました。それが負傷兵であることはその白い服装を見てすぐに分かりました。二人は釣り竿を持っているのです。負傷も大抵全開したので、この頃は外出を許されて退屈しのぎにヤマメを釣りに出るという話を松島さんから聞かされているので、この人たちもやはりそのお仲間であろうと想像しながら、私どももしばらく立ち止まって眺めていますと、やがてその一人が振り返って岸の方を見上げました。いや、それは松島さんでした。釣れますか？こちらから声をかけると松島さんは笑いながら首を振りました。釣れません。魚の泳いでいるのは見えていながら、なかなか餌に食いつきませんよ。水があんまり澄んでいるせいですな。それでも全然釣れないのではない。さっきから2匹ほど釣ったと言って、松島さんは岸の方へ引っ返してきて、ブリキの缶の中から大小の魚をつかみ出して見せてくれたので、親戚の者も私も覗いていました。その時、私はさらに不思議なことを見ました。それがこのお話の眼目ですから、よくお聞きください。松島さんが私どもと話している間にもう一人の男の人、 その人の針にはしきりに魚がかかりまして、見ているうちに3匹ほど釣り上げたらしいのです。ただそれだけならば別に一切はありませんが、私が松島さんの缶を覗いて、それからふと全く何心なしに川の方へ目をやると、その男の人は一匹の蛇のような長い魚、おそらくうなぎでしたろう、それを釣り上げて手早く針から外したと思うと、ちょっとあたりを見返って、たちまちに生きたままでむしゃむしゃと食べてしまったのです。たとえうなぎにしても、やがて一尺もあろうかと思われる魚を生きたままで食べるとは、私はなんだかゾッとしました。それを見つけたのは私だけで、松島さんも親戚の夫婦の話の方に気を取られていて、一向に察しらなかったらしいのです。悟らなかったらしいのです。うなぎを食べた人はまた続けて釣り針を下ろしていました。それから松島さんと二言三言お話をして、私どもはそのまま別れて自分の宿へ帰りましたが、生きたうなぎを食べた人のことを私は誰にも話しませんでした。その頃の私は年も若いし、かなりにおてんばのおしゃべりの方でしたが、そんなことを口へ出すのもなんだか気味が悪いような気がしましたので、ついそれきりにしてしまったのでございます。あくる朝ここを立つときに再び松島さんのところへ訪ねて行きますと、松島さんの部屋には同じ少尉の負傷者が同宿していました。昨日は外出でもしていたのか、その一人の姿は見えなかったのですが、今日は二人とも顔を揃えていて、しかもその一人は昨日夕方松島さんと一緒に川の中で釣っていた人、すなわち生きたうなぎを食べた人であったので、私はまたぎょっとしました。しかしよく見ると、この人も多分一年志願兵でしょう。松島さんも人品の悪くない方ですが、これはさらに上品な風采を備えた人で、色の浅黒い、目つきの優しい、いわゆる貴公子然たる人柄で、ハキハキした物言いのうちに一種の銃が味を含んでいて、いえ、いい年をしてこんなことを申し上げるのもお恥ずかしゅうございますから、まずいい加減にいたしておきますが、ともかくこの人が蛇のようなうなぎを生きたまま食べるなどとは全く思いもつかないことでございました。先方で私に見られたことを覚えてないらしく、平気で元気よく話していましたが、私の方ではやはりなんだか気味が悪いような心持ちでしたから、時々にその人の顔を盗み見るぐらいのことで、始終うつむきまさりに黙っていました。うつむきがちに黙っていました。私どもはそれから無事に東京へ帰りました。両親や妹に向かって松島さんのことや優の温泉場のことや、それらは随分詳しく話して聞かせましたが、生きたうなぎを食べた人のことだけはやはり誰にも話しませんでした。おしゃべりの私がなぜそれを秘密にしていたのか自分にもよくわかりませんが、だんだん考えてみると、単に気味が悪いというばかりではなく、そんなことを無案に吹聴するのはその人の対してなんだか気の毒のように思われたらしいのです。気の毒のように思うということ、それはもう一つ先日めると、どうも自分の口からはお話がいたしにくいことになります。まず大抵はお察しください。それから一月ほど過ぎまして、6月初めの朝でございました。一人の男が私の家へ訪ねてきました。その名刺に浅井明夫とあるのを見て、私はまたハッとしました。優の温泉場で松島さんに紹介されて、すでにその姓名を知っていたからです。浅井さんはまず私の父母に会い、さらに私に会って先日見舞いに来てくれた礼を述べました。松島君ももう全快したのですが、10日ほど遅れて帰郷することになります。ついては君が一足先に帰るならば、タミヤさんを一度お尋ね申して、先日のお礼をよく言っておいてくれと頼まれました。それはご丁寧に仰せ入ります。父も喜んで挨拶していました。それから戦地の話などいろいろあって、浅井さんは1時間余り後に帰りました。帰った後で浅井さんの評判は悪くありませんでした。父はなかなかしっかりしている人物だと言っていました。母は品のいい人だなと褒めていました。それにつけても生きたうなぎを食べたなどという話をしておかないでよかったと私は心の内で思いました。10日ほどの後に松島さんは果たして帰ってきました。 そんなことはくだくだしく申し上げるまでもありませんが、それからまた二つほども過ぎた後に松島さんがお母さんの堂々で訪ねてきて、思いもよらない話を持ち出しました。浅井さんが私と結婚したいというのでございます。今から思えば私の行く手に暗い影がだんだん広がってくるのでした。松島さんはまだ年が若いので、自分一人で縁談の掛け合いなどに来ては信用が薄いという懸念から、お母さん堂々で来たらしいのです。そこでお母さんの話によると、浅井さんの兄さんは帝大卒業の工学士で、ある会社で相当の地位を占めている。浅井さんは次男で、私立学校を卒業の後、これもある会社に勤めていたのですが、一年志願兵の少尉である関係上、今度の戦争に出征することになったのですから、帰郷の後は元の会社へ再勤することはもちろんで、現に先月から出勤しているというのです。私のうちには男の子がなく、姉娘の私と妹の伊佐子との二人きりでございますから、順序として妹が他に縁づき、姉の私が婿を取らねばなりません。その事情は松島さんの方でもよく知っているので、浅井さんは幸い次男であるから、都合によっては養子に行ってもいいというのでした。すぐに返事のできる問題ではありませんから、両親もいずれ改めてお返事をすると挨拶して、一旦松島さんの親子を返しましたが、先日の初対面で評判のいい浅井さんから縁談を申し込まれたのですから、父も母もよほど気乗りがしているようでした。こうなると結局は私の了見次第でこの問題が決着するわけでございます。母も私に向かって言いました。お前さえ承知ならば、私たちには別に依存はありませんから、よく考えてごらんなさい。もちろんよく考えなければならない問題ですが、実を申すとその当時の私にはよく考える余裕もなく、すぐにも承知の返事をしたいくらいでございました。生きたうなぎを食った男、それをお前は忘れたかとこうおっしゃる方もありましょう。私も決して忘れてはいません。その証拠にはその晩こんな怪しい夢を見ました。場所はどこだか分かりませんが、大きいまな板の上に私が身を横たえていました。私はうなぎになったのでございます。うなぎ屋の職人らしい印番店を着た固めの男が、手に針か霧のようなものを持って私の目を突き刺そうとしています。所詮逃れぬところに観念していますと、不意にその男を押しのけて、また一人の男が現れました。それはまさしく浅井さんと見ましたから、私は思わず叫びました。浅井さん、助けてください。浅井さんは返事もしないで、いきなり私をひっつかんで自分の口へ入れようとするのです。私は再び悲鳴を上げました。浅井さん、助けてください。これで夢が覚めると、私の枕は濡れるほどに冷や汗をかいていました。やはり例のうなぎの一件が私の頭の奥に根強く刻みつけられていて、今度の縁談を聞くと同時にこんな悪夢が私を脅かしたものと察せられます。それを思うと、浅井さんと結婚することがなんだか不安のようにも感じられてきたので、私は夜の明けるまでろくろく眠らずに、いろいろのことを考えていました。しかし夜が明けて青々とした朝の空を仰ぎますと、夕べの不安は拭ったように消えてしまいました。うなぎのことなどを気にしているから、そんな嫌な夢を見たので、他に一切も理屈もあるはずがないと、私はさっぱり思い直して、勤めて元気のいい顔をして両親の前に出ました。こう申せば大抵ご推量になるでしょう。私の縁談はそれから滑るように順調に進行したのでございます。ただ一つの故障は、平成から病身の母がその秋から再び病床につきましたのと、私が今年は19の厄年、その頃はまだそんなことを言う習慣が去りませんでしたので、かたかた来年の春まで延期ということになりまして、その翌年の4月の末にいよいよ結婚式を挙げることになりました。もちろんそれまでには私の方でもよく先方の身元を調べまして、浅井の兄さんは夏夫といって某会社で相当の地位を占めていること、夏夫さんには奥さんも子供もあること、また本人の浅井明夫も貧困法制でこれまで悪い噂もなかったこと、 それらは十分に念を入れて調査した上で、私の家へ養子として迎え入れることに決定いたしたのでございます。そこで結婚式も滞りなく済みまして、私ども夫婦は新婚旅行ということになりました。その行く先はどこがよかろうと、評議の末に、やはり思い出の多い優の温泉場へ行くことに決めました。思い出の多い温泉場、この優の町は全く私にとって思い出の多い土地になってしまいました。しかしその当時は新婚の楽しさが胸いっぱいで、何にも考えているような余裕もなく、春風を追う蝶のような心持ちで、私は夫と共にここへ飛んで参ったのでございます。その時の宿はここではありません。もう少し川下の方の丸々屋という旅館でございました。時効はやはり5月の初めで、同じことを毎度申すようですが、川の岸ではカエルが騒々しく鳴いていました。滞在は1週間の予定で、その3日目の午後、やはり今日のように陰っている日でございました。午前中は近所を散歩しまして、午後は川に向かった2階座敷に閉じこもって、水の音とカエルの声を聞きながら新夫婦が仲良く話していました。そのうちにふと見ると、どこかの宿屋の印番店を着た男が小さい砂で網を持って、川の中の岩から岩へと渡り歩きながら何か魚をすくっているらしいのです。何か魚を取っていますと、私は顔を刺して言いました。やっぱりヤマメでしょうか。そうだろうねと夫は笑いながら答えました。ここらの川にはアユもいない、ハヤもいない、ヤマメとウナギぐらいのものだ。ウナギ、それが私の頭にピンと響くように聞こえました。ウナギは大きいのがいますかと私は何気なく聞きました。あんまり大きいのもいないようだね。あなたも去年お釣りになって。うん、2、3度釣ったことがあるよ。ここで黙っていればよかったのでした。うなぎのことなぞは永久に黙っていればよかったのですが、年の若いおしゃべりの私はついうっかりと飛んだことを口走ってしまいました。あなた、そのうなぎをどうなすって。小さなうなぎだもの、しょうがない、そのまま川へ放り込んでしまったのさ。一匹ぐらいは食べたでしょ。いや、食わない。いいえ、食べたでしょ、生きたままで。冗談言っちゃいけない。夫は聞き流すように笑っていましたが、その目の異様に光ったのが私の注意を引きました。その一刹那に、ああ悪いことを言ったなと私も急に気がつきました。結婚後まだ幾日も経たない夫に向かって、迂闊にこんなことを言い出したのは確かに私が悪かったのです。しかし私としてみれば、去年以来この一件が絶えず疑問の種になっているのです。この機会にそれを言い出して、夫の口から相当の説明を聞かせてもらいたかったのでございます。口では笑っていても、その眼色の良くないのを見て夫が不機嫌であることを私もすぐに察しましたので、うなりについては再び何にも言いませんでした。夫も別に弁解らしいことを言いませんでした。それからお茶を入れて、お菓子などを食べて、相変わらず仲良く話しているうちに、夏の日もやがて暮れかかって、川向こうの山々の若葉も薄黒くなってきました。それでも夕ご飯までにはまだ間があるので、私は2階を降りて風呂へ行きました。そんな長居をしたつもりでもなかったのですが、風呂の番頭さんに背中を流してもらったり、湯上がりのお化粧をしたりして、かれこれ30分ほどの後に自分の座敷へ戻ってきますと、夫の姿はそこに見えません。女中に聞くと、お一人で散歩にお出かけになったようですという。私もそんなことだろうと思って別に気にも留めずにいましたが、それから1時間も経って女中が夕ご飯のお膳を運んでくる時分になっても、夫はまだ帰ってこないのでございます。どこへ行くとも断って出ませんでしたか。いいえ、別に、ただステッキを持ってふらりとお出かけになりましたと女中は答えました。それでも帳場へは何か断っていったかもしれないというので、女中は念のために気合わせに行ってくれましたが、帳場でも何にも知らないというのです。 それから1時間を過ぎ、2時間を過ぎ、やがて夜も9時に近い時刻になっても夫はまだ戻ってこないのです。こうなるといよいよ不安心になってきましたので、私は帳場へ行って相談しますと、帳場でも一緒になって心配してくれました。温泉宿に来ている男の客が散歩に出て2時間や3時間帰らないからといって、佐野見の大事件でもないのでしょうが、私どもが新婚の夫婦連れであるらしいことは宿でも承知していますので、特別に同情してくれたのでしょう。宿の男2人に提灯を持たせて川の上下へ分かれて探しに出ることになりました。私も落ち着いてはいられませんので、一人の男と連れ立って川下の方へ出て行きました。その晩の情景は今でもありありと覚えています。その頃はここらの土地も寂しいので、比較的に開けている川下の町家の明かりも黒い山々の裾に沈んで、その暗い底に水の音がものすごいように響いています。昼から曇っていた大空はいよいよ低くなって、霧のような細かい雨が降ってきました。捜索は結局無効に終わりました。川上へ探しに出た宿の男も虚しく帰ってきました。宿からは改めて土地の駐在所へも届けて出ました。夜はおいおいに更けてきましたが、それでもまだどこからか帰ってくるかもしれないと、私は女中の敷いてくれた寝床の上に座って、肌寒い一夜を眠らずに明かしました。散歩に出た途中で偶然に知人に行き合って、その宿へも連れ込まれて、夜の更けるまでも話してでもいるのかと、最初はよもやに引かされていたのですが、そんなことが空頼みであるのはもう分かりました。私は途方に暮れてしまいまして、ともかくも電報で東京へ知らせてやりますと、父も驚いて駆けつけました。兄の夏夫さんも松島さんも来てくれました。それにしても何か心当たりはないか。これはどの人からも出る質問ですが、私には何とも返事ができないのでございます。心当たりのないことはありません。それは例のうなぎの一件で、私がそれをうかつに口走ったために夫は姿をくらましたのであろうと想像されるのですが、二度とそれを口へ出すのは何分恐ろしいような気がしますので、私は決してそれを漏らしませんでした。東京から来た人たちもいろいろに手を尽くして捜索に努めてくれましたが、夫の行方はついに知れませんでした。もしや夕闇に足を踏み外して川の中へ墜落したのではないかと、川の上下をくまなく捜索しましたが、川の上下をくまなく捜索しましたが、どこにもその死骸は見当たりませんでした。私は夢のような心持ちで東京へ帰りました。生きたうなぎを食べたというその秘密を新婚の妻に悟られたとしたら、若い夫として恥ずかしいことであるかもしれません。それは無理もないこととして、それがために自分の姿を隠してしまうというのはどうも分かりかねます。ことにどちらかといえば快活な夫の性格として、そんなことはありそうに思えないのでございます。ましてその事情を夢にも知らない親類や両親たちがただ不思議がっているのも無理はありません。突然発狂したのではないかと父は言っていました。兄の夏夫さんも非常に心配してくれまして、その後もできる限りの手段を尽くして捜索したのですが、やはり無効でございました。その当座はどの人にも未練があって、今日はどこから頼りがあるか、明日はふらりと帰ってくるかと、そんなことばかり言い暮らしていたのですが、それも二月と過ぎ、三月と過ぎ、半年と過ぎてしまっては、諦められないながらも諦めるのほかはありません。その年も暮れて、私が21の春4月、夫が行方不明になってから丸1年になりますので、兄の方から改めて離縁の相談がありました。年の若い私をいつまでもそのままにしておくのは気の毒だというのでございます。しかし私は断りました。まあもう少し待ってくれと言って、待っていてどうなるか分かりませんが、本人の死んだのでない以上、いつかはその頼りが知れるだろうと思ったからでございます。それからまた1年余り経ちまして、果たして夫の頼りが知れました。私が22の年の10月末でございます。ある日の夕方、松島さんが慌ただしく駆け込んできまして、こんなことを話しました。 秋雄君の居所が知れましたよ。本人は名乗りませんけども、確かにそれに相違いないと思うんです。してどこにいましたと私も慌てて聞きました。実は今日の午後によんどころない葬式があって、北千住の寺まで出かけまして、その帰りとに 3,4 人連れて千住の通りをかかると、ロバタのうなぎ屋の店先でうなぎを裂いている男がある。何心なく覗いてみると、印番店を着ているその職人が秋尾君なんです。もとも左の目は潰れていましたが、その顔は確かに秋尾君で、右の耳の下に小さい傷があるのが証拠です。私はすぐに店に入っていって、不意に秋尾君と声をかけると、その男はびっくりしたように私の顔を眺めていましたが、やがてぶっきらぼうに、そりゃあ人違いだ、私はそんな人じゃないと言ったままですっと奥へ入ってしまいました。何分他にも連れがあるので、一旦はそのまま帰ってきましたが、どう考えても秋尾君に相違いないと思われますから、とりあえずお知らせに来たんです。松島さんがそういう以上、おそらく間違いはあるまい。ことにうなぎ屋の店で見つけたということが私の注意を引きました。もう日が暮れかかっているのですが、明日まで待ってはいられません。私は両親とも相談の上で、松島さんと2台の車を連ねてすぐに北千住へ出向きました。途中で日が暮れてしまいまして、大橋を渡る頃には木枯らしとでも言いそうな寒い風が吹き出しました。松島さんに案内されて、そのうなぎ屋へ訪ねていきますと、その職人は新吉という男で、5、6日前からこの店へ雇われてきたのだそうです。もう少し前に近所の湯屋へ出て行ったから、やがて帰ってくるだろうと言いますので、しばらくそこに待ち合わせていましたが、なかなか帰ってまいりません。なんだかまた不安になってきましたので、出前持ちの小僧を頼んで湯屋へ店にやりますと、今夜はまだ来ないというのでございます。逃げたなと松島さんは舌打ちしました。私も泣きたくなりました。もう疑うまでもありません。松島さんに見つけられたので、すぐに姿を隠したに相違いありません。こうと知ったらば、さっき無理にも取り押さえるのであったものをと、松島さんは足ずりをして悔やみましたが、今さらどうにもならないのです。それにしても、ここの店の個人である以上、主人はその身元を知っているはずでもあり、また相当の身元引き受け人でもあるはずです。松島さんはまずそれを詮議しますと、うなぎ屋の店主は頭をかいて、実はまだよくその身元を知らないというのです。今まで雇っていた職人は酒の上の悪い男で、5、6日前に何か主人と言い合った末に無断でどこかへ立ち去ってしまったのだそうです。するとその翌日、片目の男がふらりと訪ねてきて、こちらでは職人がいなくなったそうだが、その代わりに私を雇ってくれないかという。こっちでも困っているところなので、ともかくも承知して使ってみると、なかなかよく働く。名は新吉という。何分にも目見え中の奉公人で、給金もまだ本当に取り決めていないくらいであるから、その身元などを詮議している暇もなかったというのです。それを聞いて私はがっかりしてしまいました。松島さんもいよいよ残念がありましたが、どうにもしようがありません。二人は寒い風に吹かれながらすごすごと帰ってきました。しかしこれで浅井明雄という人間がまだこの世に生きているということだけは確かめられましたので、私どもも少し力を得たような心持ちにもなりました。生きている以上はまだ会われないこともない。一旦は姿を隠しても、再び元の店へ立ち戻ってこないとも限らない。こう思って、その後も毎月一度ずつは北千住へのうなぎ屋へ聞き合わせに行きましたが、片目の職人はついにその姿を見せませんでした。こうして半年も過ぎた後に、松島さんのところへ突然に一通の手紙が届きました。それは秋尾の筆跡で、自分は奇怪な因縁でうなぎに呪われている。決して自分の行方を探してくれるな。雅子さん、私の名でございます。はさらに新しい夫を迎えて幸せに暮らしてくれという意味を簡単にしたためてあるばかりで、現在の住所などは記してありません。あいにくにまたそのスタンプが曖昧で、発信の郵便局もはっきりしないのです。もちろんその発信地へ訪ねて行ったところで本人がそこにいるはずもありませんが、北千住を立ち去ってから半年過ぎた後に、なぜ突然にこんな手紙をよこしたのか、それもわかりません。 機械な因縁でうなぎに呪われているというその子細ももちろんわかりません。何か心当たりはないのかと兄の夏夫さんに聞き合わせますと、兄もいろいろ考えた挙句にただ一つこんなことがあると言いました。私たちの子供の時には本郷のバツバツ町に住んでいて、すぐ近所にうなぎ屋がありました。店先に大きい樽があって、その中に大小のうなぎが買ってある。何でも秋夫が6つか7つの頃でしたろう、毎日そのうなぎ屋の前へ行って遊んでいましたが、子供のいたずらから樽の中の小さいうなぎをつかみ出して逃げようとするのを店の者に見つけられて追っかけられたので、そのうなぎを炉端のドブの中へ放り込んで逃げてきたそうです。それが両親に知れて当人は厳しく叱られ、うなぎ屋へはいくらかの償いを出して済んだことがありましたが、その以外には別に思い当たるようなこともありません。単にそれだけのことでは私の夫とうなぎとの間に奇怪な因縁が結びつけられていそうにも思われません。まだ他にも何かの秘密があるのを兄が隠しているのではないことも疑われましたが、どうも確かなことは分かりません。そこで私の身の処置でございますが、たとえ新しい夫を迎えて幸せに暮らせと書いてありましても、初めての夫がどこかに生きている限りは私として二度の夫を迎える気にはなれません。両親をはじめ皆さんからしばしば参縁を勧められましたが、私は固く強情を張り通していました。そのうちに妹も年頃になって他へ縁づきました。両親ももうこの世にはおりません。三十幾年の月日は夢のように過ぎ去って、私もこんなおばあさんになりました。うなぎに呪われた男。その後の消息は全く絶えてしまいました。何しろ長い月日のことですから、これももうこの世にはないかもしれません。幸いに父が相当の財産を残していってくれましたので、私にはどうにかこうにか生活にも不自由いたしませず、毎年必ずこの遊温泉へ来て昔の夢を繰り返すのをただ一つの慰めといたしておりますようなわけでございます。その後はうなぎを食べないかとおっしゃるのですか。いえ、喜んでいただきます。以前はそれほどに好物でもございませんでしたが、その後は好んで食べるようになりました。固めの夫がどこかに忍んでいて、そのうなぎもその人の手で裂かれたのではないか、その人の手で焼かれたのではないか、こう思うとなんだか懐かしいような気がいたしまして、ご飯もうまくいただけるのでございます。しかし私も今日の人間でございますから、こんな感傷的なことばかり申してもいられません。自分の夫がうなぎに呪われたというのは一体どんなわけであるのか、自分でもいろいろに研究し、またそれとなく専門家について聞き合わせてみましたが、人間には好んで壁土や泥などを食べるもの、蛇やミミズなどを食べるものがあります。それは子供に多くございまして、特に虫のせいだとか蚊のせいだと申しておりますが、医学上では異死性とか申すそうで、その原因はまだはっきりと分かっていませんが、やはり神経性の病気であろうということでございます。それを子供の時代に矯正すれば格別、成人してしまうとなかなか治りかねるものだと申します。それから考えますと、私の夫などもやはりその嗜好性異死性の一人であると思われます。子供の時代からその習慣があって、うなぎ屋のうなぎを盗んだのもそれがためで、炉端のドブへ捨てたと言いますけども、実は生きたまま食べてしまったのではないかとも想像されます。大人になってもその悪い習慣が去らないのを誰も気がつかずにいたのでしょう。当人もよほど注意して 他人に悟られないように努めていたのかも相違いありません。もちろんやめようやめようと焦っていたのでしょうが、それをどうしてもやめられないので、当人から見ればうなぎに呪われているとでも思われたかもしれません。そこでこの温泉場へ来て松島さんと一緒に釣っているうちに、あいにくにうなぎを釣り上げたのが因果で、例の癖がムラムラと発して人の見ない隙をうかがって一口に食べてしまうと、またあいにく私がそれを見つけたので、つまり双方の不幸とでも言うのでございましょう。よもやと思っていた自分の秘密を妻の私が知っていることを悟った時に、当人もひどく驚き、またひどく恥じたのでしょう。いっそ正直に打ち明けてくれればよかったと思うのですが、当人としては恥ずかしいような恐ろしいような、 もう片時も私とは一緒にいられないような苦しい心持ちになって、前後の考えもなしに宿屋を抜け出してしまったものと察せられます。それからどうしたか分かりませんが、もうこうなっては東京へも帰られず、結局自暴自棄になって自分の好むがままに生活することに決心したのであろうと思われます。千住のうなぎ屋へ姿を現すまで丸2年半の間、どこを流れ渡っていたかは知りませんが、自分の食欲を満足させるのに最も便利のいい職業を選ぶことにして、処方のうなぎ屋へ奉公していたのでしょう。片目をつぶしたのは粗相ではなく、自分の人相を変えるつもりであったろうと察せられます。おそらくうなぎの目を刺すように自分の目にもキリを突き立てたのでしょう。こうなると全くうなぎに呪われていると言ってもいいくらいで、考えても恐ろしいことでございます。片目をつぶしてもやはり松島さんに見つけられたので、当人はまた恐ろしくなってどこかへ姿を隠したのでしょうが、どういう動機で半年後に手紙をよこしたのか、それは分かりません。その後のことも一切分かりませんが、多分それからそれへと流れ渡って自分の一生を満足させながら一生を送ったものであろうと察せられます。こう申し上げてしまえば、別に忌憚でもなく怪談でもなく、単に私がそういう変態の夫を持ったということに過ぎないことになるのでございますが、ただ一つ私として未だに不思議に感じられますのは、前に申し上げた通り、私が初めて縁談の申し込みを受けました当夜に嫌な夢を見ましたことで、こんなお話をいたしますとどなたもお笑いになるかもしれません。私自身も真面目になって申し上げにくいのですが、私がうなぎになって板の上に横たわっていますと、印番店を着た固めの男がキリを持って私の目を突き刺そうとしました。その時には何とも思いませんでしたが、後になって考えるとそれが夫の将来の姿を暗示していたように思われます。秋雄は固めになって千住のうなぎ屋の職人になって印番店を着て働いていたというではありませんか。夢の研究も近代は大層進んでいるそうでございますから、そのうちに専門家をお尋ね申して、この疑問をも解決いたしたいと存じております。以上、うなぎに呪われた男っていう題名の話でございました。はい、でこれ何分だ、30分以上は読んだ、40分ぐらいかな、45分ぐらいか。はい、もうちょっとかかるかなと思ったんですけど、ちょっと早口気味でしたんで、あと昔風の、昔風っていうか、ちょっと、昔の作品なのかな、なんか、ちょっと読みにくい、ね、もともとこう、噛むのによりこう、難しいこの文章だから、より読みにくかったです、ちょっとダメでした。いつも以上にまた、で地垂れ読み、573、伊集院階段ノンスト聞いてたら配信開始だやっほいと、伊集院階段で574、ちょうどいいタイミングで今宵も聞かせていただきますと、ちょうどいいタイミングっつうのがよくわかんないけど、とりあえずよかった。で575、岡本喜多のリク受けていただけたんですね、ワクワクと。まあ読もうかなと思ったら何かあったので、で576、お茶コン楽しませてもらうよとあざすで、577、うなぎの刺身、うなぎの刺身、刺身っていうか丸々飲んでんだけど、で578、こんばんは、イサムさんの朗読が聞けてラッキーですと、まあラッキーと言ってもらえるのはありがたいけど、でやはり声や読み方が大好きです、とてもいい朗読をありがとうございますと、カミでボロボロだったんですけど、全然良くないんですけど、で579、おっちゃんを言うと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、最近ニコニコにアップされてる頻度が低くなってるので録音ファイルのを聞いてます、今日も朝まで頑張ってねと、まあもう終わりなんですけど、ニコニコにアップされる頻度が低くなってるっていうのはもう、あのなんだろう、完全にこう リスナーさんのご好意でこう上げてもらってるんで、もう自分は何にも言えませんけども、自分は上げてないんで、なので、それはもうそれはもうしゃあないですよね、もう十分、これまで上げてくださったので、もう全然自分は何も言えませんけど、はい。で、580、おっちゃん今日最初は何を読もうとしてたのと、ニコニコのコミの掲示板で、ずいぶん前でしたけど、最近全然見てなかったんで、ニコ生とかやらんし、そしたら、なんだっけな、毒の男の怖い話っていうのを読んでくれっていうのが書いてあって、あ、なんだろうそれと思って見たら、なんか、わーっとあったから、あ、じゃあこれやろっかなと思ってて、なんかすんげーあんすよ、話が。で、自分はそこを、そのなんだろう、読んだか読んでないか分かんないけど、多分まあ、リークされてるし、まあ、読んでないのかなと思ったから、ここやろうかなと思ったんですけど、はい、思ってたけど、やろうかなと思ったら、そうやって、あの、なんだ、あの、書き込みがあったんで、じゃあこっちやろうっつって。で、581、今来たと、まあ終わるんですけども、おっちゃんがリツイートしてた小学生の読書感想文の最初が偉そうぶってる大人の心理をぶった切ってて笑いましたと、こんばんはと、あれは良かったです。なんでそこまでもう悟ってんだっていうぐらい、もう大物な気がする。こいつできるっていう感じが、はい、しました。はい、あれは、はい、というわけで、で、小屋家事にもう終わっちゃうんですかと、読みましたんで、はい、終わります。はい、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルはまた上げてもらおうと思いますんで、もしよかったら落として聞いてみておくんなましということでまた、何やるかちょっと分かりませんけど、さっき言ったやつをやるか、まあ、それかちょっと分かんないんですけど、まあ、やりますわ、なんかまた、はい、というわけで今日はこの辺で終わりします。ほいじゃあお疲れさんでした。ではバイバイ。